ここからは FP 達田のサンサントークお送りしてまいります。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。というわけで今月もサンモール FP 事務所の FP 達田こと達田浩二さん、よろしくお願いします。
はい、達田でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いや本当に7月ですよ。もう
そうですね、もう半年終わっちゃいましたね。
終わっちゃいましたよ。7月もね、いろいろお祭りがありますから、きっと気づいたら終わっているそしてまた来月のこの時間と
そうですね
いう予感がねしておりますけれどもさて達田さん、はい、まずはつい先日、はい、大きく新聞に取り上げられておりましたね。
ありがとうございます。
そうですね、しかも小樽尻節版ではございません、
はい、
全道版。
そうですね、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
これ結構反響というかあったんじゃないですか。
そうですね、まあそうですね、親戚友人、うん、そしてあと、まあ、FP 関係ですね、
うんうん、
そしてあと小樽市役所とか、
はいはい、
まあ、いろいろなところで結構反響がありまして、
はい、やっぱり、まあ、もちろん小樽尻節版で、ね、取り上げていただくのも嬉しいですけど、
はい、
全島版となるとね。
そうですね、はい、
いろんな地域の方が見られますからね。
そうですね。
いや、何についてこう掲載されてたんでしょうか。
そうですね、取材を受けたのはですね、うん、退職金の受け取り方っていうですね、まあ、そういったテーマ、うん、あと退職後の生活とかですね、はい、まあ、そういったことも含めてですね、同心の記者から取材を受けまして、
はい、
はい、そうですね、それで、紙面で、紙面でですね、記者の方が記事にしていただいたんですけれども、うん、
はい、
はい、
なんかきっとこれからますますね、こういう、まあ、新聞紙面での解説だったりとか講演とかで小樽以外の場でも活躍するのが増えてきそうですね。
まあ、そうなると本当に嬉しいことですね、はい、
ね、でも引き続きぜひ FM 小樽でもね、いろんな話題をお届けしていただければと思うんですが、
は
い、
もちろん頑張ります、
はいはい、ではまずはいきますか。
そうですね、
先月6月の注目ニュースからいきますか。
はい、
はい、6月のニュースの中から3つということですね。
そうですね、まあ、今月もちょっと迷ったんですけれども、はい、あえてこの3つにしていましたということでお送りします。
はい、はい、では6月の注目ニュース1つ目、
はい、
日本の出生率が過去最低の 1.20 に、ところで世界を見てみると
ということでですね、はい、2ヶ月前にもですね、ちょっと少子化の話題を挙げたんですけれども、はい、やはりちょっとこれは触れないとならないということで、うん、今回も改めてということで、先月の5日ですね、国がですね、これに人口動態統計調査というですね、ちょっと長ったらしい難しい名前なんですけど、はい、こういった調査を行って毎年行っておりまして、
うんうん、
でその中でですね、一人の女性が生涯に産む子供の数を示す、まあ、これ合計特殊出生率という言葉を使うんですけど、
うん、
まあ、これが今おっしゃったように 1.20 となって過去最低となった、はい、ということを発表したんですね、うん、
はい、
で同時にですね、出生数ですとか婚姻数、まあ、結婚の数ですね、まあ、これも戦後最少となったんですね、
うん、まあ、これ毎年 ね、
まあ、そうですね、
どんどんどんどん下がっていくという、
は
い、
まあ、1位持ち直した時期もあったんですけれども、ちょっとここに来てまたですね、過去最低を更新しているということなんですけど、
はい、
また同時にですね、北海道の出生率も発表されておりまして、
うん、
こちらが 1.06 ということで、
はい、
これ東京の 0.99 について全国2番目に低かったんですね。
なんか不思議、
はい、でこれ北海道がですね、まあ、分析しておりまして、
はい、
まず全国共通の要因としてですね、うん、未婚化ですとか晩婚化、うんうん、あと夫婦の平均出生率の低下、うん、まあ、そういったものが、まあ、全国共通の要因としてあるんですけど、
はい、
まあ、この他にですね、北海道独自の要因として核家族化が進んでいることや、あと結婚や子供を持つことに自由な意識を持っている方が多い、そしてあと家庭と仕事を両立できる雇用環境の整備が遅れている、
うん、
まあ、ちょっとそういったようなことをですね、まあ、北海道独自の要因として挙げているんですね。
あ、そうなんですね、はい、東京の次に北海道が低いっていうのは、 なんかちょっとねびっくり、
まあ、そうですね、うん、まあ、現実はただそうなっているということなんですね。
そうですね、
はい、
ただ世界を見てみるとということなんですよね、うん、
はい、でこれですね、私ですね、これって日本だけの要因なのかなと思ってちょっと調べてみたんですよ、うんうんうん、
はい、
そうするとですね、実は出生率の減少っていうのは世界各国で進んでるんですね。 で、例えば欧米のイギリスとかフランス、アメリカ、まあ、そういった国はですね、今出生率で 1.6 前後なんですね。
すごいですね、でもね。
まあ、日本より高いんですけど、うん、ただこれもですね、以前は2とか 1.8 あったのが、まあ、減少傾向にあるんですね。
はい、
また、東アジアではですね、実はこれ日本よりも特に顕著でして、中国は 1.09。で、シンガポール、まあ、なんかシンガポールだとまだ途上国的なイメージもあるんですけど、うん、こちらが 0.97。
わあ、1を割ってる。
そうですね。うん、そして、お隣の韓国では、なんと 0.72 と。もう本当に1を大幅に下回ってるんですね。
いや
ということでは、日本以上に実は危機的な水準にある国も多いんですね。
そうなんですか。でも当然韓国も何か対策取って
る
んですね。
まあ、そうですね、当然取ってるんですけど、うん、まあ、現状はちょっとまだ、うん、効果がまだ見えていないと、まあ、そういったことなんですね。
そうですか、
はい。で、まあ、こう見ますとですね、出生率の低下ってやはり世界的な問題と言えそうなんですよね、
はいはい、
なのでやっぱり難しい問題なんだなって改めて考えさせられたんですね。では、まあ、日本では今金銭的な支援も行ってますけれども、はい、まあ、子育てしやすい環境や働き方の改革ですね、あと若者の所得向上ですとか、あと婚姻数増加への取り組み、まあ、そういったことなどですね、まさにあらゆる政策を打ち出していく必要があるのかななんてちょっと思ったりもしました。
そうですね、はい、前に番組で取り上げた時もなかなかこう複合的な、ね、いろんな要因が絡んでるから、どれかやったらパッとどうにかなるって問題じゃないなと、
まあ、そうですね、まあ、簡単に解決できる問題じゃないんだなって改めて考えさせられましたね。
そうですね、都知事選でもこういうこともね、話題になってますし ね、
すね、
まあ、どうなっていくのか、はい、というところですね、
はい、
はい、では一つ目のニュースは出生率のことでした、
はい、
では二つ目の6月の注目ニュース紹介します、
はい、
損害保険料が値上げされます。火災保険の満期が近い方いませんか。
はい、ということでですね、はい、まあ、損害保険料ということで、うん、先月の28日なんですけど、これ損害保険料率算出機構っていう団体があって、でこれ具体的に言いますと、はい、損害保険料の目安を提供する団体なんですね、うん、
はいはい、
でこちらがですね、自動車保険の保険料を損害保険各社が決める際に参考とするですね、うん、保険料率を平均 5.7% 引き上げると、まあ、そういった発表したんですね。
はい、
でこれですね、交通量の増加で事故が増えて、うん、あと物価高で修理費も上がっていると、
はあ、
まあ、そういったためでして、まあ、これ実は3年連続の値上げなんですね。
いや
ー、で損害保険会社はですね、うん、まあ、これを参考にして新たな保険料を各社で決定するんですけど、
うん、
まあ、今回の改定が反映されるのは2026年度以降になる見込みです。
わかりました、
はい
はい、
でまたちょっと話変わるんですが、
うんうん、
10月からは火災保険の保険料が全国平均で約 10% を引き上げられるんですね。でこれも自然災害の増加を背景にして、はい、ここ5年で4回目の値上げとなります。
はい、
で今回の改定の特徴としてですね、保険料が実は今まで都道府県別で決まっていたんですけど、
うん、
これ市町村別により細分化されるようになったんですね。で小樽市はって言いますと、うん、5段階中安い方から2番目に区分されました。
うん、
ただまあそれでもですね、7から 9% の引き上げが見込まれてます。
はー、
はい、
これもちょっと痛いですね。
そうですね、まあ仕方ないのかもしれないんですけどもね、最近の自然災害の状況を考えますとですね、
はい、
でまあ、ここからなんですけど、うん、火災保険の満期が近い方にお知らせしたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、値上げ前の9月までにですね、一旦保険を解約して加入し直すと、まあ、そういった手もあるかもしれません。
は
あ、でまたですね、火災保険に加入できる期間というのは今最長5年間なんですけれども、
うんうん、
これ5年長期で契約するとですね、保険料の割引もあったりしますので、
はい、
まあ、ちょっとそういったものも活用されるとよろしいのかなと思ったりもします。
わかりました。じゃあ特に満期の近い方は
チェック
というところですね。
はい、はい、そうですね、
はい、わかりました、
はい、
では6月の注目ニュース3つ目、
はい、
個人向け国債の利率が過去最高に。ところで個人向け国債って何ですか。
はい、ということでですね、
はい、
まあ、最近日本でも少しずつ金利が上がってるんですけど、
うん、
先月募集された個人向け国債の利率が3年もので年 0.4%、
はい、
でこれ過去最高となったんですね、
うん、
で10年ものでも年 0.69% とこちらは約12年ぶりの利率になったんですね。
はい、
で個人向け国債といいますと、これ私たち個人が気軽に買える国債としてですね、うん、銀行や郵便局などで1万円単位で買える国債なんですね。
はい、
でこれ20年ほど前の2003年から毎月発行されています。
はい、
で、こちら、満期まで金利が固定される3年もの、5年もののほか、半年ごとに金利が変動する10年ものの3種類があるんですね。うん、
はい。
で、特徴として一般的な債券っていうのは株などと同じように価格が動くので、うん、途中で換金するとですね、元本割れすることもあったりするんですが、はい、個人向け国債ではですね、実はこれ国が元本を保証しておりますので、はい、元本割れのリスクがない、うん、これが大きなポイントなんですね。
安心ですね。
そうなんですね。はい。で、逆に注意点としてはですね、うん、預け入れてから1年間は原則換金できないこと、
はい、
あるいは満期前に換金すると直前2回に受け取った利子の相当額がペナルティとして差し引かれる、
はい、
まあ、この2点はちょっと注意することなんですけど、うん、ただ元本保証があってですね、はい、かつ預貯金よりも比較的金利が高いですから、うん、まあ、安全資産の置き場としてですね、活用するのも一案と言えるかもしれないですね。
そうですね、まあ、国債っていうね、やっぱ名前ですから、はい、まだ少しね、はい、ちょっとリスクないし安心だわっていう方も多いかもしれません ね。
そうですね、う
ん、
ちなみにですね、今月募集される国債は実は今日の夕方に利率が発表されるんですね。
だ
からちょっと興味持った方、インターネットなどで個人向け国債のサイト、うん、今日の夕方以降に見てみるといいかもしれません。
わかりました、はい、やっぱり FP は本当そういう日々のいろんな情報をチェックするという意味では
まあそうですね、
ゆっくりしてる暇はないですね。
まあ仕事の一部って感じですよね
まあね、はい、本当に注目ニュースもいつもたくさんあって、その中から選ぶのが大変っていうぐらいいろんなやっぱり経済の動きが今出てますね。
あ、そうですね、
うん、はい、はい、というわけでまた、来月もこのね、注目のニュース楽しみにしております。
はい、
さあ、楽しみと言いますと家計に役立つ丸バツクイズのコーナーでございますね。
はい、今月もやってまいりました。
はい、
で、今月のテーマは投資詐欺にご注意よということなんですけど、うん、前半ではですね、詐欺に関するデータですとか、うん、あと知っておきたいことについて、
はい、
問題を今月も5問用意してます。
はい、
で、先月4問正解でしたね。
はい、
もう一息。
いやー、5問正解目指したい。
そうですね。で、リスナーの皆さんもですね、うん、気軽にお考えいただきたいと思います。
はい、
では、第1問からいきます。
はい、
まず問題読みます。警察庁によると、昨年1年間に発生した特殊詐欺による被害額は約450億円となり、一昨年より約80億円増えたという問題なんですけど、
うん、
ここでちょっと特殊詐欺という言葉ができたんで、
はい、
ちょっと簡単に説明します。
はい、
本来詐欺というとですね、人と人が会って言葉巧みに金品を騙し取ることなんですね。
うんうんうんうん、
で、これに前に特殊って言葉をつきますと、
はい、
これですね、面識のない不特定多数の人に電話ですとか、
はい、
うん、はがき、メールなどを使って対面することなく信頼させて、うん、お金などを騙し取る犯罪のことを言うんですね。
ほう。
で、具体的に言いますと、例えばオレオレ詐欺ですとか、
うん、
還付金詐欺、
うん、
あるいは架空料金請求詐欺、
はい、
まあ、そういったものなどがあるんですね。
うん、
ちなみにですね、今日のテーマでこれから話す SNS 型投資詐欺ですとか、うん、あとロマンス詐欺、
うん、
これはですね、実は新しい詐欺と分類されていて、
はい、
実は特殊詐欺とは区別されてます。
あ、そうなんですか。
なので、これらは含みません。
あ、そうなんだ。
はい、ということで問題もう一度見ますが、はい、警視庁によると昨年1年間に発生した特殊詐欺、なのでオレオレ詐欺ですとか、
うん、
架空料金請求詐欺、還付金詐欺、まあ、そういったものなどによる被害額は、うん、約450億円となり、一昨年より約80億円増えた。丸か×か。あ、ごめんなさい。
ピンポンって言っちゃったけど。
はい。
あー、450億、
はい、
なんかもっとあるような気もするんだけどな。いや、まあ、とりあえずじゃあ丸。
あ、よかった。
った
はい、正解です、
はい。
その通りなんですね。ちなみにですね、被害件数は、はい、と言いますと、こちら約1万9000件、
はあ。
で、こちらもですね、実は一昨年と比べて約、8% ですか、増えてるんですね。は
あ、じゃあ、件数も金額も増えていると。
はい。で、さらに、今日話す投資詐欺とか、そういったものも出てきていると、う
ん。そっちは特殊詐欺じゃないけど、そっちも増えてるよと。
そうですね。はい。ということです。
はい。まず1問目、はい、正解。
はい。じゃあ次、第2問いきます。あ、なんか触れちゃいますね、今日。行きます。はい。警察庁によると、昨年1年間に発生した特殊詐欺のうち、約9割は、65歳以上の高齢者が被害者となっている。丸か×か。
え、特殊詐欺？
はい。 まあ、先ほど言ったオレオレ詐欺とかですね、還付金詐欺とか架空料金とか、まあ、そういったものですね。
なんか引っ掛けのような気もするけどな。でもやっぱりそうだと思うので丸。
残念。
いやーそっかー。
実はですね、これ昨年発生した特殊詐欺のうち、はあ、65歳以上の高齢者が被害者となったのは約 78% で、はあ、実はこれ一昨年と比べて約 8% 減ったんです。
はあ、
で昨年はですね、先ほど挙げた架空料金請求詐欺、うん、これがものすごく増えたんですけど、うん、実はこの詐欺の被害者の約半数は65歳未満なんですね。
うわー、やっぱ引っ掛けだったか。
なのでそういったことが要因と思われます。
なんかさっきから最初になった音通りになってます
そうですね、予言者みたいですね
はい、では3問目ですね。
はい、じゃあ3問目いきます。ここからはこの問題は SNS 型投資詐欺の問題なんですけど、はい、警察庁によると、今年1から3月に発生した SNS 型投資詐欺のうち、約9割は、被害者を騙すための通信手段として、LINE が使われている。丸か×か。
騙すための？
そうですね、
連絡手段、
はい、通信手段として LINE が使われている。
いやーそうかな。じゃあ丸。
正解。そうなんです。当初の接触に使われたツールというのは、はい、これ LINE のほか、うんうん、Facebook だったり、うん、Instagram、 特に女性の場合は Instagram 多いようなんですけど、はい、なども含めて様々なんですけど、うん、被害時の連絡ツールとして最終的に使われているのは、うん、約9割は LINE なんです。
やっぱ LINE なんだ。
でこれちょっと後半詳しくお話しますね。
はい、
はい、じゃあ次第4問いきます。はい、はい、詐欺や盗難などで資産に被害を受けたとき、
はい、
まあ、いわゆる被害を受けたときですね、うんうん、は、確定申告をすることで、所得税や住民税の減額を受けることができる。丸か×か。
そんなことあんの？×。
あ、素晴らしい。これはちょっと引っ掛けに近かったんですけど、これ詐欺のほか、盗難や横領で資産に被害を受けた場合には、うん、確定申告をすることで、うん、所得税や住民税の控除で、これ雑損控除って言うんですけど、うん、これを受けることができ、るですね、
はあ、
ただ詐欺による被害は雑損控除の対象とはならないということなんですね。
そうか、盗難とかだったらいいんだ。
はい、盗難とかは、これきちんと申告すればなります、
ね、なるんだ。
はい、
詐欺はダメなんだ
ということなんですね。
へ
ー。でこれですね、振込送金とかは被害者の意思によりなされて、うん、盗難や横領とはちょっと性質が異なるためということとされているんですけど、
はい、
まあ、これはちょっといろいろ意見のあるところかもしれないんですが、現状 法的にはそうなっているということですね。
あ、そうなんだ。私、はい、盗難や横領も分かってなかった。
あ、まあ、うん、そういう意味ではですね、知っておくと便利かなと思います。
そうですね。
はい、
お、ってことは次正解すれば4問、
4問ですね。
タイですね、タイ。
はい、はい、じゃあ最後の問題いきます。詐欺などで困った時の相談先となる消費者ホットラインの電話番号は184いやよである。丸か×か。
いやよだった気もするね。丸。
残念。これ正しくは188いややなんですね。
いやよって何でしたっけ。
いやいやはちょっと何か分からないですけど、うん、これは正しくはいやいや188です。188とダイヤルをすると、はい、近くの消費生活センターなどの、消費者相談窓口を案内してもらいますので、ぜひ覚えておきたい番号です。
そうですか。じゃあ結局今回は3問ということで、
ね、
残念。
はい、
はいはい、では気分を変えるために1曲いきたいと思いますが、
はい、今日なんか前半でもちょっと10時台とかでなんかお話ありましたが、
はい、
7月3日波の日だそうなので、はい、うん、桑田佳祐の波乗りジョニーをお願いします。
はい、では、はい、FP 達田のサンサントーク後半ですね。
はい、はい、お願いします。
投資詐欺にご注意をというテーマですので、
はい、
ここから詳しく投資詐欺について聞いていきたいと思いますが、
はい、
はい、まずは詐欺の基本ですね。
そうですね、はい、まず詐欺自体はですね、うん、これ今に始まったものではなくて、はい、これ昔から存在してるんですね。ただ時代とともにその内容っていうのは変化している、はい、まあ、そういったことが言えるかと思いますね。で、前半のクイズでもお話した通り、うん、最近は詐欺というと特殊詐欺を、はい、指すことが多くて、一昔前からあるオレオレ詐欺や、うん、還付金詐欺で、これも最近はですね、定額減税詐欺、
あ、
まあ、そういったものもちょっとあったりしたりするんですけど、はい、まあ、その他昨年は架空料金請求詐欺、うん、いわゆる使っていないようなサイトの料金を突然請求されて、うん、はい、うん、それで慌てて払ってしまうような詐欺ですね、はいはい、まあ、そういったものが急増しており、うん、オレオレ詐欺と実はほぼ同じ件数になったんですね。
は
い、そして最近は今日のテーマである SNS 型投資詐欺、はい、まあ、これが急増しているんですね、
はい、
でこれはやはり今年1月から始まった新しいNISAなどで、うん、投資未経験だった方が投資に興味を持ち始めた、
はい、
まあ、そういったことも影響していると思いますね、
う
ん、
そうですね、
はい、そして小樽市でも、はい、先週の24日に、うん、50代の男性が投資詐欺で騙されて、はい、約660万円を、そして、うん、昨日も、うん、先ほどからニュースになっているように、うん、約2460万円を騙し取られたと、ね、まあ、そういったニュースがあったということですね。
50代の男性ね、
はい、
いやだから本当に、まあ、オレオレ詐欺とかだとやっぱりね、ご高齢の方っていうのイメージあるけれども、はい、やっぱこう投資 SNS 型投資詐欺はやっぱり若い方でもね、
そうですね、まあ、本当に老若男女関係なく、うん、騙されている、まあ、そういった実態があるということですね。
ですね、はい、では改めてこの最近の投資詐欺どんなものなんでしょうか。
はい、最近の SNS 型投資詐欺では、うん、まあ、例えばインターネット上に著名人の名前ですとか写真を悪用した嘘の投資広告を出したり、うん、あるいは必ず儲かる投資方法を教えますなどのメッセージを送るなどして SNS、まあ、これが先ほど言った主に LINE グループになるんですけど、はい、こちらに誘導する手口が多いんですね、
はい、
そして特徴としては複数回にわたって振り込んでしまって1000万円以上の高額被害が多い、
はい、
まあ、これが特徴なんですね。
はい、
はい、そして今日の、ニュースになったものに関しては、うん、今日の新聞なりニュースなりを、うん、ご覧いただければと思うので、
はい、
先月の24日の事例をちょっと簡単に紹介したいと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、ちょっと想像しながら聞いていただければと思うんですが、うん、まず丸一番として男性は2024年の2月に、うん、SNS のインスタグラムで、うん、副業や FX、うん、で、この FX っていうのは為替取引のことを言うんですが、
はい、
為替取引の投資で儲かるという内容の広告を見つけて、クリックしたんですね、
うん、
その後男性は招待された LINE グループに登録して、投資に詳しい講師を名乗る人物などから、私は投資を20年以上している、投資者が増えている、今がチャンスだなどとレクチャーを受けて、そのですね、指定された口座に現金を振り込んだんですね、
はい、
まあ、これが、多分1回なのか何回かなのかわからないですけれども、うん、まあ、そういった形で振り込んだと、
うん、
そして、丸3番として、講師を名乗る人物の指示通りにインストールしたアプリで利益が出ていると表示されたことから、うん、男性が、現金を引き出そうとした、まあ、もちろんその前にさらに振り込んだかもしれないんですけど、
うん、
まあ、それで利益が出ているということが分かって、うん、まあ、儲かった分を引き出そうとしたんですね、
うん、
そうすると関係者から手数料がかかると言われたんですね、
はい、
まあ、仕方なく男性は手数料を振り込んだんですけど、うん、そしたら、今度手数料が足りないですよと言われて、うん、さらに現金を要求されたと、
はい、
そして最後丸5番、不審に思った男性は知人などに相談をして、
うん、
あ、これは詐欺なんだ、
うん、
まあ、そういうふうに気づいたということで、そこまでで振り込んでしまって騙し取られた総額が先ほど言った約660万円ということだったということなんですね。
はい、
でこれですね、SNS 型投資詐欺の典型的なパターンなんですね。まあ、このような形で広告クリックして、
うん、
そして LINE のグループに招待されて、うん、そして LINE のグループで、まあ、桜のような人たちから、うんうん、私も儲かったって感じで、
うん、
そして、あ、儲かるんだなと思って思わず現金を入れてしまって、
うん、
でも実際に儲かってさらに現金を入れた、そして引き出そうとしたところをもう引き出せなくなってしまったと、
うん
うん、まさに典型的パターンと言えます。 で、このようなですね、SNS 型詐欺というのを特徴として、はい、騙し取られたお金が戻らない。
いや
まあ、そういったケースもやはり非常に多いんですね。やはりSNS ということで、まあ、相手の正体がわからない事例がやはり多いということで、結局戻ってこないケースも非常に多いということなんですね。で、今この話を聞いてですね、こんなのには騙されないよ私と思った方も実際多いと思うんですよ。
思いますよね、
はい、ただですね、詐欺の犯人はですね、相手が冷静な判断ができなくなるように次々と罠を仕掛けてくるので、油断は絶対に禁物ですね。はい、
自分は騙されないなんて思っていても、
はい、
いつの間にやら
そうですね、
なんか窮地に立たされ、
はい、
気づいてみたらそれが詐欺だったなんていうこともありえちゃうということですね。
そうですね、はい、
そっか、わかりました、
はい、
では詐欺に遭わないために大切なこととは何でしょう。
はい、今のちょっと繰り返しになるんですけど、うん、詐欺の犯人は日頃から研究しており、まあ、これ研究ちょっと別のことに研究していただけると思ったりするんですが、まあ、実際ですね、研究していてですね、次から次へと複雑巧妙な手口でですね、時間を与えずにせかして騙そうとしてくるんですね。でこのためまずは最新の詐欺の手口などの知識を得ることがやはり大切なのかなと思いますね。で今日のお話というのは国民生活センターですとか、あるいは警察庁の特殊詐欺対策のホームページ、まあ、こちらも参考にしてるんですけど、
はい、
これらのホームページはですね、最新の事例も載ってまして、時々眺めるだけでもですね、参考になるんじゃないかなと思ったりします。
はい、わかりました、
はい、で次にですね、少しでも何かおかしいと感じたら、一旦そのまま話を中断して、家族や警察などに相談する、これも大切なことですね。
そうですね、
はい
はい、
そして、SNS 型投資詐欺に関しましては、元本保証で小利回りとか、必ず儲かる、まあ、そういった言葉に騙されない、これが大切だと言えます、
は
い、
そうですね。
でこの番組でもですね、何回か話しましたが、そのような投資商品というのは基本的にありません。
はい、
はい、まあ、基本的に言いましたらありません、
うん、
また今だけとか先着、何名とか、あるいはあなただけといったですね、言葉で決断を促してくることもありますので、このような言葉が出てきたらまさに要注意と言えます。
そうですね、まあ、せかされてるというか限定的に言われてくるっていうのはこれはちょっとおかしいなと、
そうですね、
まずはそこで気づいてほしいですね。
そうですね、はい、
はい、
そしてですね、この他ですね、先ほど話したように電話による詐欺、あるいはメールとかですね、まあ、そういったものによる詐欺も相変わらず多いんですね。
ああ、そうなんだ。
まあ、そうですね、先ほどのクイズの1問目の問題でありましたが、
はい、
やはりですね、そういった詐欺も多いんですね、で多くの高齢者がですね、やはり被害に遭ったりしてるんですね。
はい、
でまあ、対策としてですね、例えば在宅でも留守番電話機能を活用するですとか、あるいは家族が在宅しているような時とかはですね、スピーカー機能を使うとか、まあ、そういったこともいいんじゃないかなと思います、
はい、
そして何よりも家族や地域全体で詐欺を守る、まあ、こういった心がけがやはり大切なんじゃないかなと思ったりしますね。
そうですね、
はい、
やっぱり一人で判断しようと思うとね、なんか周りがちょっと見えてなかったりとか、
はい、
ついついなんかいつの間にやら引き込まれてたってことがあるかもしれないけど、はい、そこにもう一人でも別の人が見てたり聞いてて、はい、聞いてればね、
そうですね、
ちょっと冷静に考えてみない、っていう、話ができますもんね。
そうですね、はい、そう思いますね、
はい、
はい、
ぜひ家族でね、守るということも大事と、はい、いうことです。
そして最後になんですけど、
はい、
今日7月3日、もう話題にも出てますが、
はい、
新しいお札の発行が始まったんですね。
あ、そうですね、
はい、まあ、約20年ぶりということで、
はい
はい、なんですけど、古いお札は使えなくなる、などといってお金ですとか、あるいはキャッシュカードを騙し取ろうとする詐欺がもうすでに発生していて、はい、主に年配の方が狙われてるんですね。
もう被害出てるってね。
はい、そうですね。ですので、これ周りの方もですね、はい、ぜひ注意喚起していただきたいなと思います。
いや、だからさっきもね、辰田さん言ってたけど、詐欺の犯人のこの創意工夫のすごいことってことですよね。
そうなんですね。
こうタイムリーにね、はい、今の時代に合った詐欺を考え出して、
はい、そうですね、
しかも巧みに、
はい、
やってくるという。
そうですね。
その情熱を本当別のことにね
本当にそう思いますね。
生かしてくれないのかって思いますけど、普通に事業やればいいのにね、せめてね。
まあ、現実にこれで儲かっちゃっているという事実があるからこそやっぱりこういったことが起こるので、まあ、やはりそれを防いでいくっていうことがやっぱり大事なことになってくるということですよね。
でも捕まった時のね、大変な思いを考えれば、もっと真面目に商売でもやればいいのにってつい思っちゃいますけどね、
はい。まあ、僕らはそう思いますけど
ね、はい、そうですか、まあ、本当にですから、はい、まあ、今日からの新しいお札の発行、これにもご注意ください。
はい、
はい、というわけでそれでは今日のまとめお願いいたします。
はい、新聞やテレビなどでですね、あの詐欺のニュースを見ていても、他人事のように感じている方いらっしゃらないでしょうかね。でも実際には自分は大丈夫だと思っている方も多く詐欺に遭っている、それが現実なんですよね。
はい、
でこれ詐欺に限ったことではないんですけど、被害を防ぐためにはやはり正しい知識を持つ、これがすごく大切なことだと思うんですね。
はい、
で、まあ、この番組でもですね、今後もリスナーの皆さんに役立つ知識、そういったことをお伝えしていきたく思っております。
はい、わかりました。はい、あれですね、ファイナンシャルプランナーのお仕事ってね、本当幅広いですけど、こういうねことも、まあ啓蒙というか、
まあ、そうですね、
ね、
まあ、こういった機会いただけておりますのでね、まあ、やはりそういったことも話することも、まあ、私の務めというか、まあ、そういうふうにもちょっと思ったりしてますね。
そうですね、家計を守る、はい、資産を守るという意味ではね、
まあ、
こういう知識も大事ですもんね。
はい、
わかりました。ではサモール FP 事務所からのお知らせありますか。はい、
先月の放送でも予告しました通り、今年も町ゼミオタルに参加します。
はい、
で今年のテーマ悩んだんですけど、知識ゼロでも OK 初めての資産運用講座というテーマで、資産運用未経験の方や初心者のために、資産運用の始め方を分かりやすくお話ししようかなと思います。
はい、
まあ、ですので昨年までとはちょっとハードルを下げてですね、本当の初心者向けということでやろうかなと思います。
はい、
で9月下旬から10月の上旬に定員4名のミニセミナーを6回ほど開催したと考えておりますが、
はい、
詳しい日程や申し込み方法などは当事務所のホームページのほか、来月再来月の放送でもお知らせしようと思います。
はい、
で申し込みは実際9月のですね上旬からになると思いますので、はい、まず日程だけ先に近々ですね、
はい、
ご紹介しようと思っております。
わかりました。はい、町ゼミね、私も前回昨年か、
はい、
参加しましたけれども、この定員4名のっていうぐらいの規模感なので、相談しやすいというか聞きやすいんですよね。
まあ、そうですね。
はい、はい、非常に分かりやすく教えてもらえます。さらに今回は初心者のためにという、資産運用の始め方講座ということですので ね、まあ、
そうですね、お茶会的な感覚でぜひお越しいただければななんて思ってますね。
はい、はい、ぜひぜひ、こちらねチェックしていただければと思います。また来月の放送でも詳しくお知らせいたします。
はい、
はい、では来月以降のテーマ教えてください。
はい、まず来月なんですけれども、はい、確実に財産を引き継ぐための遺言書の基礎知識というテーマでお話をします。
はい、
で5月の放送でも触れましたが、遺言書は自分の財産を誰にどのように残したいか、そして自分の意思や思いを確実に伝えるための手段なんですね。
はい、
しかしその内容によっては相続人間の争い、これよく争相続と書いて相続と言ったりしますが、
はい、
そういったことを招くこともあります。
うん、
で8月の放送では知っておきたい遺言書の基礎知識についてお話しします。
はい、
そしてですねまたですね、実は今日の午後ですね、5年に一度 の、 年金の財政検証が実は発表されるんですね。
はい、
でどういった内容がちょっと出てくるのか、私もちょっと実は今日の午後はじっくりちょっとそのですね、報告書を読もうと思ってるんですけど、内容によってはちょっとこちらも特集するかもしれません。
わかりました。
はい、そしてですね、9月ですか。はい、9月はこちら年収の壁ですね。
うん、
こちらのお話をしようと思っております。
はい、こちらも話題になってますよね。
はい、今年の10月から多くのパート従業員が新たに社会保険に加入することになるんですけど、その際にですねよく106万円の壁ですとか、130万円の壁といった年収の壁が話題になります。でも実際にどんな壁かを正しくご存知の方は少ないように思いますので、
はい、
9月の放送ではこの年収の壁について特集したいと思います。
はい、まあ、主婦の方でね、はい、パートしてるっていう方はこれすごく気になってるって方多いんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。
はい、
はい、というわけで今日もね内容盛りだくさんでお送りしていきました。
そうですね、
はい、では最後に締めの曲何にしましょうか。はい、
まあ、夏の始まりの7月ですのでね、うん、エンディングもちょっとポップな曲にしてみようと思いました。
はい、
松田聖子さんの夏の扉、うん、お願いします。
いい曲ですよね。はい、はい、ではこちらの曲を聴きながら辰田さんとはお別れです。 FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。辰田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。